緊急事態宣言が明けて日ごとに感染者数が減少傾向にあります。1年半以上向き合ってきた新型感染症は、依然としてわからないところがあり、本当に困難だと思わされます。頭を抱える問題なのですけれども、この新型感染症が教えてくれた大切なこともあるのではないかと思います。それは何よりも、これまで当たり前のようにできてきた共にということの大切さだと思うのです。共に礼拝ができる、共に祈り合うことができる、それは本当に私たちの力となること、このことを私たちはこの新型感染症下の中で痛いほど教えられた出来事だったと思います。ですが、実はこの共にということのもう一つの側面がこの感染症下で明らかになっています。去年のことですが、新聞にこの感染症が広がり緊急事態宣言が出され、生活が変わったかについてのアンケート結果が記されていました。8割ちょっとの人が生活が変わったと答えていました。確かに今も暮らしや働き方、家族関係まで大きく変化している現実があります。で、実際の意見としてどういうことが書かれていたかというと、会食、旅行、冠婚葬祭を控えている、買い物もなるべく必要最低限になった、そう書かれていました。また食事が3食自宅となって、主婦の負担が増えて毎日クタクタという意見もありました。夫がテレワークで在宅時間が増えて、はっきり言って鬱陶しいというのも書かれていました。また家にずっといるので不満がたまりやすい、家族全員の口調がきつくなったという声も記されていました。一緒にいるということ、共にいるということが私たちにとって力となるという事実がある一方で、親しさゆえにぶつかり合ったり、また虐待や DV などどうしても力関係で弱いところにしわ寄せがいってしまうという問題もあるということです。私たちの心が神様を忘れて自己中心的になって、他者に対して少しぐらい横柄に振る舞ってもいいじゃないかと、相手に対する理解や想像力を欠いて衝突や不和が起こっているのです。相手のことを思いやって譲歩することができなくなってしまう、譲歩できずに自分自身の我を通すことで関係にほころびが生じているのです。さて、今日の御言葉は一読すると、イエス様が離婚を禁止なさったということのように思います。実際神様が合わせた関係を尊ぶことをイエス様は教えておられますけれど、単純にそれだけを言っているわけでもないと思います。もう少しよく読んでみたいと思います。五節にこういうイエス様のお言葉があるのです。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。私たち人間の現実をご覧になり、何が問題かを示そうとしているイエス様のお言葉です。イエス様は心が頑固とおっしゃっています。で、この言葉は非常に珍しい言葉なんです。無慈悲な心とか荒い心という意味の言葉です。で、この箇所ともう一箇所にしか出てこない、そういう言葉なのです。で、もう一箇所この言葉がどこで使われているかというと、マルコによる福音書の16章の14節なのです。で、どういう場面か、16章というともう復活のところですけれども、そこにこうあります。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と頑なな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである、こう書かれています。イエス様が復活されたことを信じられずにいた弟子たちのことが頑なな心と言われています。イエス様が復活なさった日、そのことを初めに知ったのは弟子たちではなく婦人たちでしたけれど、弟子たちは彼女たちが主が復活したよと告げてもそれを信じなかったのです。そもそもイエス様はですよ、十字架の前に 三度もご自分の受難と復活について弟子たちに語ったのです。にもかかわらず、弟子たちはそのことを思い出すこともない、信じることもなかったということです。その弟子たちをイエス様がお咎めになったのです。11人が食事をしているときイエスが現れ、その不信仰と頑なな心をお咎めになった。不信仰と頑なな心、これがあなたたちの心が頑固と言われているのと同じ言葉です。不信仰がセットなのです。神様は私たち人間のこの頑なさを打ち砕くために御子をお使わしくださいました。旧約聖書にも神様によって選ばれたイスラエルの民がどんなに頑なに歩んできたかが繰り返し書かれています。エジプトから救い出され、約束の地に向かって進んでいるにもかかわらず、困りごとや苦しみが重なると不平を言う。この民について神様はモーセに、私はこの民を見てきたが実に頑なな民であると、そう言っておられます。また預言者エレミアの言葉によれば、その後、王国時代の歩みの中でも、この民の心は頑なで私に背く、彼らは背き続けるそういう民だったと言われています。この頑なさは、神様に対する頑なさ、神様に対する背きです。今から3000年以上前から、人とは神様に対して頑ななのです。で、神様に対して頑なということは、人に対しても同じ、頑なになるのです。この人はなんて頑固なんだ、ということは、私たちが日常生活で経験することです。私のすぐそばにもですね、頑固な人っているんです。うちの旦那さんなんですけど、すごい頑固なんです。一度決めるともう絶対動かないっていうくらい頑固なんですけど、でもその人から見たら私もそして皆さんもそれぞれ自分自身の考えやこだわりってあって、なんでそんなことにこだわってるんだろうな、なんでそんなことに凝り固まってるんだろうって思われているんだと思います。心の頑なさとは私たち皆の問題でもあるのです。変わろうとしない、話をしても聞いてくれない、いくら言っても何も変化がない、そういうことが続くと憤りや不満をため込むことになります。冒頭で紹介したアンケート結果にあったように、互いが互いに自分の思いを通したいがために相手への不満不信が心に満ち、相手に対する理解や想像力を欠いて衝突や不和が起こってしまうのです。今日の御言葉は、この人はなんて頑固なんだという現実を抱える私たちにイエス様が示してくださる御心です。で、この時ファリサイ派の人たちが、夫が妻と離縁することは立法にかなっているでしょうかと質問しています。そういう苦悩があって投げかけられた質問ではありません。イエス様が旧約聖書にどれほど通じているかを試そうとするものでした。けれどイエス様はこの質問を退けたり、軽くあしらったりせず正面から受け止めて、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返しておられます。つまり、律法にどう書かれているかを尋ねておられるのです。で、当時のユダヤ人社会は、妻が夫を離縁するということは考えられませんでした。ですから、夫が妻をと言っている言い方自体に含みがあります。何よりここでのファリサイ派の人たちの論点として挙げられているのは、夫が妻を離縁する条件としての線引きはどこかということです。これに関しては当時、本当にいろいろな意見があったと言われます。例えば、離婚は妻の不貧困で成立するという意見もあれば、他にはですね、夫が気に入る女性が現れたら離婚が成立するという意見もあった。で、それどころか妻が料理を焦がしたらそれだけで十分離縁する条件となるという意見もあったそうです。で、そんなことでと呆れられてしまいますが、当時の律法の立派な指導者たちが大真面目に夫が離婚を切り出す条件、 離婚が成立する条件についてこうやって論じ合っていたのだそうです。でも先ほども言いましたように、そもそもこの質問は真面目な悩みから生まれたものではありません。ファリサイ派はこの事柄の真偽を知りたいわけではないのです。イエス様が律法に離婚はかなっていないと答えても、あるいは律法で認められていると答えても、どっちに答えてもイエス様を責められると思って質問しているのです。で、これに対するイエス様のお答えが6節から8節です。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。天地創造の時、神様は人が一人でいるのは良くない、そう言われました。私たちは一緒に生きていくと自分に語りかけてくれる存在に支えられながら生きるものとして作られたということです。その関わりの中で共に取り組むこと、育むことを通して絆が深められ、喜びが与えられ力となっていく、そういうものとして作られたということです。そしてもう一つ、神様が私たちを作られたとき、男であっても女であってもいかなる人も、そもそも神様は一人一人をご自分にかたどって作られたということです。それはどういうことかというと、人は何よりも神様との対話の中で生きる存在として作られたということです。そういうものとして作られた私たちに与えられる関わりは、それが夫婦でも親子でも兄弟や友達でも、神様とのこの対話がより豊かになるものとしてある。神様との関わりをより一層嬉しく感じられるためにこそ、共に歩み共に生きるという私たちの関係が与えられているということです。けれどそれが難しいのです。五節のあなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだというイエス様のお言葉、これはまさに夫婦間の不和や仲違いにとどまらず、あらゆる関係の中に持ち出される人間の弱さと堅くなさ、そのような現実を抱える私たちに神様がモーセを通して示してくださったあなたたちへの譲歩なのだと言っているのです。リモートで一日中家にいると鬱陶しいと思ったり、毎日顔を突き合わせていって正直しんどいと思ったりして、共に歩むようにという神様の願いに添えず、そういう意味で破れを抱えている私たちのために、これ以上傷つけ合って神様への信仰や礼拝を捧げることに支障が生じないために、神様が示してくださった譲歩なのだと言っているのです。でも考えてみてください。イエス・キリストの十字架、それは神様が全人類にお示しくださった最大の譲歩なのではないでしょうか。夫婦であっても親子や友達同士であっても、私たちの固くなさのためにそこに必ず不和が生じますし、仲違いも起こります。それこそファリサイ派はイエス様を試そうとしてやってきているのですから、はなから仲良くなろうなんて思ってない、不和で結構だし仲違い上等といった態度です。ファリサイ派も弟子たちもイスラエルの民も、そして私たちも、神様との関係を一層喜ぶために与えられている人々と共に歩むことが、自分自身に凝り固まり頑固になるためにできない人間なのです。けれどそういう私たちに、モーセを通してより良い関係で生きていく譲歩の道を神様が与えてくださった、その神様が御子を私たちの罪の贖いとして捧げるという形で私たちに歩み寄り、私たちを救ってくださったのです。その私たちのために主が十字架に向かってくださいました。イエス様の十字架は人にも神様にも見捨てられた絶望の死でした。 固くなゆえに自我を通す私たちの救いのために、神様自ら御一人子を与えるという形で譲歩し、神様と共に歩む者として作られた私たちであることを思い起こさせてくださっているのです。私たちの固くなさは、イエス様と共に十字架につけられました。そしてその主は、その固くなさに打ち勝って復活してくださいました。弟子たちは最初、その復活の主を信じられず、心を固くなにしていました。でも、その心を打ち砕いてくださったのも主ご自身です。ご自身の姿を彼らに見せることで、弟子たちを不信仰から信仰に移され、変えてくださったのです。日曜日、この主の日は、主の復活を祝う日です。礼拝は今も生きて、そして今ここにおられる主によって、自分の固くなさに気づかされ、打ち砕かれ、それでもなおそんな自分と共に歩むと言って、主が私たちを立ち上がらせてくださる場です。今ここにおられるお一人お一人が、救い主と共にある喜びから、こんな自分とも共に歩んでくださるの、そういう主の愛に励まされて、誰とでも共に歩む決断をするようにと招かれているのです。神様の最大限の譲歩の愛に私たちは招かれている。どうかそこにどっぷり浸ってください。そしてそのぬくもりを持って、どんな人とも神様が与えてくださった共に歩むという恵みを分かち合う歩みをしていってください。そのようにして生きるようにと皆さんは今日ここに招かれているからです。この一週間の歩みがそのような恵みに満ちたものとなりますように、共に祈りを合わせましょう。お祈りします。父なる神様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたは私たちを求めておいでで、また私たち一人一人の関わりの中で、あなたを見上げることを求めておいでです。そのために御子をさえ与えてくださり、そうなれない私たちを見捨てず共に歩んでくださいます。この主の救いの贖いの恵みに預かったものとして、これからもあなたの御心に沿うものとして生きていくことができますよう、御霊によって私たちを強めていてください。一人一人の一週間の日々に、あなたの恵みが豊かに注がれますように、家庭で、職場で、またそれぞれ置かれた場で出会う一人一人があります。どうぞその一人一人を見るときに、また言葉を交わすときに、この交わりを喜んで与えてくださったあなたの恵みを思いながら大切に関わっていくことができるよう、私たちを励ましていてください。願いと感謝を私たちの主、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。